今日ここに集められていることは紛れもない神様の奇跡です。神様以外の力ではありえないことです。それを改めて考えさせられています。福音のバトンを人を通して、そして時代を超えて述べ伝えられてきました。それが今ここにあります。そのことに神様の力を感じます。これまでこの日本に福音が届くまでに、どれほどの神様の力が表されていたのか、それを考えると胸がいっぱいになります。神様は今も、そしてこれからも、信じられないほどに力を発揮するのではないでしょうか。日本に届くほどに神様の力が働かれるのであれば、今日私たちにも神様は働いてくださいます。神様はどのように力を発揮されるでしょうか。神様は今日私たちを通して力を発揮されます。今日私たちに通して神様は働きたいと思ってくださっています。今日そのことを共に味わっていきましょう。本日の説教のタイトルは、神様は私たちを使わしたいです。共に聖句を読んでいきましょう。使徒言行録の9章10節から15節を共にお読みしたいと思います。使徒言行録の9章10節から15節です。お読みします。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通りに目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者や異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけていってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて言った。兄弟サウロ、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウルは元通りに見えるようになった。身を起こしてバプテスマを受け、食事をして元気を取り戻した。エイメン。聖書を最も世界に広め影響を与えたとされているサウロ、後のパウロがバプテスマを受けていく箇所です。この箇所の前の箇所ではサウロは光に包まれてイエスと話し、目が見えなくなりました。目が見えない中、3日間飲み食いをせず神様に祈っているサウロに対して、神様はアナニアを使わしていきます。世界中に福音を述べ伝えるパウロにとって、この箇所はスタートラインでした。 神様はご自身の力だけでサウロの心を変えたわけではありませんでした。神様はご自身が働かれるとき、アナニアを使わしたのでした。アナニアを通してサウロにバプテスマを授けたかった。アナニアを通して神様は働きたかったのではないでしょうか。聖書のどの部分でも神様は人々を通して働きたいと思ってくださっている神様です。そして神様は今日私たちを通しても働きたいと思ってくださっています。本日のポイントは一つです。本日のポイントは神様と同じ視点にです。神様に呼びかけられたアナニアでした。神様は呼びかけた際に唐突にいきなり具体的に2つのことをやってほしいこと、そのことを伝えることから始めていきます。どういったことでしょうか。立って直線通りと呼ばれるところに行き、サウロを訪ねなさい。そしてサウロの上に手を置くことでした。そのように具体的に呼びかけられたアナニアでしたが、すぐには答えることができませんでした。アナニアが言ったことはどのようなことだったでしょうか。主よ、私はその人がどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも弟子を捕らえるために権限を受けています。もし私がアナニアだったら、こんな感じだったかなと思います。神様、何に無茶なこと言ってくれてるんですか。大勢の人から私は聞いていますよ。神様は聞いてないんですか。もしかしたら知らないかもしれないから、私が神様に教えてあげます。サウロはちょっと危ない人だと思います。仲間を脅し、縛り上げ、殺していました。会いに行ったら私も捕らえられて殺されてしまうかもしれません。アナニアはすぐに神様に従うのではなく、神様と少し話をします。しかし神様はそのアナニアの言葉とは逆に、とてもシンプルに、行けあのものは私が選んだ器である、サウロの将来を告げ、そしてアナニアは出かけていきました。この時のアナニアの心はどのようなものだったでしょうか。ためらいや恐れ、不安がありながらも、どうしてアナニアはサウロのもとに行くことができたのでしょうか。私は聖書を読んでいく中で、もっとアナニアの心、そして信仰を知りたかったです。今もなおもっと知りたいです。将来御国で聞くことを楽しみにしています。アナニアがどうしてサウロのもとに行くことができたのか、改めて17節を共に読んでいきたいと思います。17節をお読みします。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて言った。兄弟サウロ、あなたがここへ来る途中で現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと 私をお使わしになったのです。アナニアがサウロに伝えたことは何でしたか。アナニアが伝えたことは、主イエスが私をお使わしになった。心の中でためらいがあったけれど、彼には神様が私をお使わしになっている、その確信がありました。神様がお使わしになっているから、どのような心であったとしてもサウロのところに行くことができたのではないでしょうか。そしてアナニアは使わされた確信と同時に神様の視点を持っていました。共に使徒22章を読んでいきたいと思います。使徒22章12節から16節を共にお読みしたいと思います。ダマスコにはアナニアという人がいました。律法に従って生活する信仰深い人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人の中で評判のいい人でした。この人が私のところに来てそばに立ってこう言いました。兄弟サウル、元通りに見えるようになりなさい。するとその時、私はその人が見えるようになったのです。アナニアは言いました。私の先祖の神があなたをお選びになった。それは御心を悟らせ、あの正しい方に合わせて、その口から声を聞かせるためです。あなたは見聞きしたことについて、すべての人に対して、その方の証人となるものだからです。今、何をためらっているのです。立ち上がりなさい。その名を唱え、バプテスマを受けて、罪を洗い清めなさい。エイメン。この聖句は、パウロが自身のバプテスマのストーリーを群衆に伝えている場面です。パウロの視点でよりリアルに書かれています。私が特に注目したいことは14節です。9章には書かれてないアナニアとパウロのやり取りがありました。アナニアが伝えたことはこのようなことでした。私の先祖の神があなたを選んだ。御心を悟らせ、あなたの口から聞かせるために、あなたは見聞きした人の証人となる。今何をためらっているのですか。立ち上がりなさい。私はアナニアのこの言葉に力強さを感じます。サウロにあったアナニアは、9章の恐れていたアナニアの姿ではありませんでした。むしろアナニアがサウロに対して、何をためらっているのですかと聞くほどでした。アナニアこそ神様に言われてためらいがあったのではないでしょうか。使わされたアナニアは、使わされる前とは全然違います。恐れではなく、むしろビジョンを伝えてサウロの背中を押したい、その思いと信仰を感じます。アナニアはなぜここまで心を変えられたんでしょうか。大切なことは何だったのでしょうか。それはアナニアは神様と同じ視点を持とうと思ったことが重要だったのではないでしょうか。アナニアがサウロに言ったことは、初めに神様がアナニアに言った言葉でした。話している内容が一致しています。 神様が言っていること、視点をアナニアは使わされていく中で神様の視点を持っていったのではないでしょうか。神様の視点、同じ視点を持つことで神様と強く結びつき、信頼と確信を深めていったのではないでしょうか。心の中にためらいがあったとしても、心の中が複雑だったとしても、神様に使わされることで私たちは神様の視点を見ていくことができます。神様の言葉は真実であり、必ずそうなっていく。神様の視点が視点で、御心をが成し遂げられることを確信していたから、アナニアもパウロのもとに行くことができたのではないでしょうか。アナニアを使わし、アナニアを通して神様はサウロにバプテスマを授けました。そしてサウロは本当に多くの人、地域、福音が伝えていきました。2000年後の今でも私たちに影響を与え続けてくださっています。人を使わし、神様は働き、偉大な力を発揮させていきます。神様は私たちを使わしてくださいます。神様の新しい視点を私たちは持っていくことが必ずできます。そのことを共に味わい喜んでいきたいと思います。私はアナニアのこのことを考えたときに、この人たちのことを思い出します。スライドお願いします。この人たちのことを思い出します。彼らが誰かご存知でしょうか。彼らはライト兄弟です。彼らは人類初の有人飛行、人が乗る方です、人が乗る飛行に成功した兄弟です。当時は蒸気機関車や車があり、空を飛ぶものとしては気球から派生した飛行船がありました。このような感じで、熱を利用して飛んでいくものですね。しかし重い鉄の塊が空を飛んでいくこと、それはまだ存在しておりませんでした。彼らが飛ばしたかった飛行機はこのような飛行機でした。彼らは実験に実験を重ねて最終的に空を飛びます。しかし初の飛行を見たのは5人だけだったと言われており、多くの科学者、新聞は彼らは嘘をついている、機械が空を飛ぶことは不可能である、そのようなコメントや記事を多く残したのでした。もしライト兄弟が当時の科学の現状や技術武力不足の現状、もしくは周りからの不可能だと言われる言葉に集中していたら、おそらく彼らの飛行機は飛ぶに至らなかったでしょう。事実としてできるかどうかは分かりませんでした。実験は失敗ばっかりでした。しかし彼らは同時にこのような言葉を残しています。そして我々は飛行機はきっと空を飛ぶと確信していた。飛ぶかどうかの不安、多くの失敗、諦める誘惑が あったかもしれません。しかし彼らはおそらく全く違う視点も同時に持っていたのではないでしょうか。きっと私たちの飛行機は空を飛べる、そのことを信じて取り組み続けたことでしょう。もしかしたらアナニアも同じだったかもしれません。サウロの現状、自分自身の心にある恐れを見ていたら、決してサウロのもとへは行くことはできなかったでしょう。これまでの現状、これまでの難しさにとらわれることよりも、自分とは異なる神様の視点をアナニアは持っていました。彼は、パウロは将来変わることができる、サウロは将来人々に福音を本当に述べ伝えていく、神様がそのように言うのなら彼はきっとそうなっていく。アナニアはこの心があったのではないでしょうか。頑張って信じようとする、なんとか確信しようとする、そのようなものではなく、神様と同じ視点を持つこと、神様の視点を自然な心で受け止めていくこと、その信頼がアナニアと神様にはあったのではないでしょうか。弟子人生を歩む中で、神様から使わされたことで、どのような神様の働きを見てきましたか。どのような思いや喜びがありましたか。自分自身が使わされたと感じたとき、心から嬉しかったのではないでしょうか。使わした私たちを通して神様は働いてくださいます。神様に使わされて、私たちを通して神様が働くことは、私たちにとって最高の喜びです。今日私は本当にアナニアのようになっていきたいです。神様に使わされること、神様が私を通して働かれること、それらをもっともっと味わっていきたいです。ためらいや恐れがあるときに、全く別の神様の視点を持っていきたいです。私は自分自身が使わされているという感覚よりも、自分の力で努力でなんとかここまでたどり着いた、そのように勘違いをしてしまいやすいです。その勘違いからもっと努力が必要だと別の勘違いもしてしまいます。なんとか頑張って振り返ったときに、無理やりこのことは神様がやってくださった、そう思い込もうとしてしまいます。そう感じている自分が本当に嫌になります。本当に毎回毎回同じことを言われてしまいます。大地硬いよ、大地力んでるよ、もっと信仰を持ってやろうよ、信仰でやろうと思ってるのに、なかなか自分自身と切り分けることが難しいです。今日私は自分自身の味方ではなく、神様の味方が必要です。神様の味方を受け入れる柔らかく開かれた心が必要です。今日その心を共に持っていきましょう。本当に神様に使わされていること、神様が自分を通して働いてくださること、大きなことを成し遂げようとしてくださっていることを共に信じていきましょう。その喜びと恵みを感じていきたいと思います。今日私たちは一人一人が使わされています。アナニアが現状、 これまでの過去のことにとらわれることを、とらわれがあったとしても、神様に使わされていきました。神様の視点を持つことができました。今日私たちも同じことを神様が必ずしてくださいます。最後にこのことを分かち合って、本日の説教を締めくくっていきたいと思います。それは、神様から呼びかけられたときに、アナニアが答えた言葉です。アナニアと呼びかけると、アナニアは、主よ、ここにおります。そのように返事をしました。この言葉はヘブライ語で、ヘナニという言葉です。聖書にたくさん出てくる言葉なので、一例を紹介したいと思います。創世記21章の一節です。神がアブラハムに呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。アブラハムが息子イサクを神様に捧げるときに、アブラハムを呼びかけた聖句です。最もアブラハムにとって難しいとき、神様はアブラハムよ。このはいという言葉が何です。続けて第一サムエル記3章の4節です。主はサムエルを呼ばれた。サムエルはここにいますと答えて、このせいかサムエルがまだ子供の頃、神様から呼びかけられて、サムエルはヘナニと答えていきます。ここから神様はサムエルの家の罪を裁くことをサムエルに伝えていきました。最後にイザヤ6章の8節です。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてください。誰を使わすべきですか。へなに。私がここにいます。使わせてください。神様から呼びかけられた時のコミュニケーション、一番最初の言葉がこの「へなに」、主よここにおりますです。アナニアはユダヤ人で律法にも忠実だったので、このことを知っていたことでしょう。神様から呼びかけられてきたこれまでの信仰のヒーローたちは、皆神様に呼びかけられて、ヘナニ、ここにおりますと言って、神様の言葉に忠実に従って実行していたのでした。主よ、私がここにおります。この言葉は神様を信じる私たちが心を開いて神様の声に耳を傾ける、そんな心の在り方なのではないでしょうか。アナニアは主よここにおります、そう言った後に、神様からの指示をすぐには従いませんでした。しかしそうであったとしても、心の底にある神様に対する信頼、この開かれた心があったのではないでしょうか。聖書に書かれてはいませんが、神様がサウロのことを私が選んだ器であると言われた後に、アナニアはきっと、へなに、主よここにいます、そう言ったのかもしれません。 私は今日この心を持って神様の呼びかけに応えていきたいです。神様は今日私たちにも個人的な一人一人の名前を呼んで呼びかけてくださっています。神様は私に大地、大地、そのように呼びかけています。その呼びかけがこれから先どのようなことであったとしても、難しかったとしても、心が動揺したとしても、私は心を穏やかにこう答えたいです。変な兄、神様、私がここにおります。私をお使わしください。神様に共に神様の呼びかけに応えていきましょう。聖餐式のために共にお祈りします。お祈りします。天にいらっしゃる私たちの愛する神様、神様、今日私たちと共にいてくださることありがとうございます。どのような私たちの罪があったとしても、私のことを許し、あなたが共にいてくださり、今日私の名前を呼びかけてくださっていることを、神様、本当にありがとうございます。今日あなた、私たちのことを愛してくださっています。すべての罪を洗い清めて、今日私たちに名前を呼んで呼びかけてくださっています。神様、私がここにいます。使わせてくださって、その恵みに預かれること、あなたの福音、あなたの十字架に預かれること、神様、本当にありがとうございます。今日私たちが十字架に立ち返り、イエスの愛を思い出すこと、心からお祈りします。すべてに感謝してイエスの名によってお祈りします。アメン。